働く女と〇〇と。働く女と〇〇と、ピースの小沢彩です。この番組は働く女性をゲストに迎えたトーク番組となっております。今回ですね、なんと番組初のスポンサーがついたということで、ホンダのロードボイス提供です。まあ、番組の内容は特に変わらずに、ただお題が場所についてトークするということでね、今回私どうしてもやりたかったテーマがあって、新宿伊勢丹について語りたいんですよ。で、新宿伊勢丹といえば、劇団メス猫、浪費図鑑などの浪費のね、記録の本でおなじみの、ヒラリサさんです。こんにちは。
こんにちは。二度目まして。よろしくお願いします。
はい。なんか、ヒラリサさんには、結構前ですよね。ゲストに来ていただいて、女友達とか、留学とか、なんかそういうテーマでお話をいただいた回がすごい好評だったんですけど、なんか、ヒラリサさん、そう、一回さ、新宿伊勢丹でさ、偶然会ったの覚えてます？
覚えてます。
多分ね、その時、ヒラリサさんがデパコス沼にハマってた時かな。新宿伊勢丹のコスメフロアに、なんか真顔ですごい、さささささってすごい勢いで歩いてるヒラリサさんがいて、で、ヒラリサさんって声かけたら、なんか一回、なんか、ん？みたいな、正気に戻って、あーってなって、何をそんな一目散にデパコスフロアをって思って、なんかあの時すごい伊勢丹のコスメフロアに入り浸ってた時期あったよね、ヒラリサさん。
うん。っていうか私あれ何年ぐらいですかね、何年だ、ちょっと記憶にないのですが、東新宿に4年ほど住んでまして、
新宿在住、
伊勢丹、うん、そうそう、徒歩で20分ぐらいで行けたので、
はい、
もう無限に伊勢丹行ってた頃ですね。
私もね、すごく新宿伊勢丹が大好きで、なんか私あんまり新宿を広く歩くっていうのは予定がないとしないんですけど、もう3丁目で降りて伊勢丹に一直線っていう感じのルートをたどることが多いんですけれども、なんかヒロリサさんのその新宿伊勢丹好きなポイントだったりとか、ルートってありますか？
あ、でも、もともとは私、デパ地下が好きなんですよね。
へえ、地下から攻めるんですね。
う
ん、
そう、だから、食いしん坊なので、はい、デパ地下のお菓子とかケーキとかを、いろいろ見たりとか、こんなに、世間の熱がまだ温まる前に結構チョコレート好きで、サロンドショコラ行ってたりとかして、はい、なんで、伊勢丹はなんか美味しいものが売っている場所だったんですけど、気がついたら、パーソナルカラー診断とか、いろいろコスメアカとかが2017年頃かな、流行り出してるタイミングで、東新宿にもちょうど引っ越して、だんだん、フロアが上がって、コスメフロアとか、ファッションフロアを見るようになったって感じですね。
ああ、なるほど。もう確かに、よく手土産何がおすすめですかとか、聞かれたりするけど、伊勢丹の地下で何に列ができていて、どんな感じのパッケージが並んでるか見た方が早いって思うくらい、伊勢丹を信頼してて、私も。なんか、一回ね、学生さんのアクセサリー作家さんに取材をさせていただいたことがあって、防具ガールかな、で、取材をさせていただいたときに、なんでこうやってアクセサリー作家さんになったんですかみたいな話を聞いたときに、インスタでなんか自分の手作りのものをアップしたら、速攻伊勢丹のバイヤーさんから店でやりませんかって連絡が来たっていう話があって、伊勢丹さんってそんなとこまで張ってんだっていうので、衝撃で、なんかこれ自分で探すより伊勢丹行った方が早く解決するのではっていう気持ちになり、そこからいろんなフロアをくまなく見るようになったんですよね。
ね、結構ポップアップとかもやってますしね。
ね、面白い。結構伊勢丹に目覚めたのは新宿に住むようになってからですか、ヒラリサさん。
そうですね。でも結構、職場が、5、6年は渋谷の職場でずっと働いてて、
はい、
で、なんか家が必ず新宿を通過して渋谷に行くルートで、でも私なんとなくやっぱ映画とかも見る関係からか、新宿の方が馴染みのある街で、あと子供の頃は中央線沿線に住んでたんで、新宿はより馴染みがあり、あとやっぱ紀伊國屋書店が好き。 というか本を見てついでに伊勢丹のコスメフロアにも足を伸ばすみたいな。でたまに横の無印良品でカレーも買うみたいな。あそこの通りをなんか縦に移動みたいな感じで、はい、伊勢丹の中では割とコスメフロア回遊して終わっちゃうことが多いんですけど。
なるほど、うん、なんか私は結構3階のリスタイルにまず一直線で行き、
うん、あもうあやさんといえばリスタイルの感じ。
なんかお洋服がさセレクトがすごい素敵なエリアがあって、うんまあ、ちょっとあの背伸びした価格なんですけど、まずリスタイルをバーッと見てからの、うん可愛い素敵っていうのを見てから2回もうちょっとお手頃な価格帯になるじゃん、うん、2回見てであ可愛いってなってまた新宿ルミネを見てでまたそこで比較検討して戻るときは伊勢丹に戻るみたいな、
うん、
結構ルートがあるかも。
あでなんかそれこそ3階とかも、うん私は当時はそんなに服とか伊勢丹で買ってないし、まあ今もあんま買ってないですけど、もうちょっとコンサバなおしゃれブランドが入ってた印象はあったんですけど、最近は結構なんか攻め系というか。
モード系のが結構多いかもしれないですね。
そうそう、モード系が増えましたよね、うん、すごい。
なんかメイクアップパーティーだっけ？コスメのなんかフェスみたいなのありましたよね。
IG でやってるやつ。
うんうんうん、あれハマってなかった、ひらりささん。
あなんか一回すごい行ってたことはありますね、うんうん、っていうか全体的に結構伊勢丹の催事は楽しく拝見してるというか、うん、最近もあのそれこそまあサロンドショコラもあの別会場で結構今はやってますけど、あのバレンタイン近くになるとあの上の催事の6階かな、うん、でもちょろっとやってたりとかするんで、この間も平日有給使って行ってきました。
え、すごい有給ってガチ勢なんだ。なんか結構サロショはめっちゃ混むイメージがあるかも。
いや、なんかガチ勢はもうあの MI カード優待とかで早めに購入とかしてると思うんで、はい、あのガチ勢ではないので、まあどうせ有給取得しないといけなかったんで、あの平日昼間の安心な時に行ってきました。
あそうあの今ね我々さらさらと MI カードって言ってますけど、これは三越伊勢丹の MI カードっていうことで、うん、まあね丸いのカードみたいなもんで、
ね、
あのポイント還元ポイントがつんだよね結構、
うん、
みんな割と伊勢丹ガチ勢は持ってることが多いカードなんですけど、
うん、
そっか結構 MI カードのそういう風ななんだろう早く入れるみたいなのもあるんだ。そこまで使いこなしてなかったかも、
うん、やっぱなんかチョコガチ勢はそういう風に MI カード使ってるみたいですね、はい、
へえ、うん。あのお洋服フロアにさなんか突如現れるなんかシャンパンバーみたいなのあれ入ったことあります？
突如現れるってかあれ突如現れましたよね。
突如現れたよね。
いつだっけみたいな。
なんかね気づいた時にはもうすでにあったんですよ。でもなんかあれってなんかそのお買い物の袋とかを下げたりとか、うん、なんか優雅に背筋をシュッとしながら昼間の平日の昼間とかにシャンパン飲んでる人たちはあれは何なんだろうって思いながらなんかあの人たちすごい素敵だなって思って。
それで言うと、うん、地下1階地下2階あれ、うん、他にビューティーアポセカリーあるじゃないですか。
はい、あの結構そのオーガニックコスメだったりとか、うん、そうそうちょっとまだねあのブースとしてはその大きくないようなブランドが結構並んでるところがあって、う
ん、となんか結構ケア用品とか多めのコスメというよりは、はい、フロアにもなんかナチュラルワインのバーみたいなの
がある、ありますよね。エスカレーター降りてこう、ね、その道沿いに行ったとこだよね確か。
うん、
やっぱなんか
ついつられて私はあそこでは一回の、うん、飲んだことあります、
ね、どうでした体験として。
あれを美味しかったしなんか体にいい錯覚がしてき、うん、絶対に別に体に良くはないんだけどナチュラルワインとはいえ何も体に良くはないがビューティーアポセカリーの一角にあるし、うん、なんとなく体にいいことをしている気になってくるという謎の体験でした、う
ん、なるほど。なんか結構その百貨店でその酒を飲むっていう体験をもうちょっとなんかしてみたいなと思いつつ、うん、まだ私は勇気が出なくて
うん、うん、
やってみたいと思う。やってみたいことリストにまだ入ってる、
ね、それこそあの食品フロアのところにもなんかその場で食べれるカウンターとかもありますしね、う
ん、ありますよね。結局使ったことないんですけど、うん、なんかヒカリエ、ね、渋谷のヒカリエとかもうちょっとカジュアルじゃないですか、
うんうん、
なんかお伊勢丹でこう、うん、あのまだ私はお酒をいただくような人間ではないみたいな気持ちで、
まあ、だからなんかやっぱどうしても、うん 自分用のものはコスメぐらいになっちゃって、結構やっぱり私も手土産、お菓子だったり、あと結構出産祝いとか買いに、子供服のエリア行くこと多いですね。それこそあやさんもお仕事されてるまるまるとか、すごく愛用してます。
素敵ですよね。とりあえず行ったら旬のものがあったりとか、まあ、ド定番だったりとか、困ったら、販売員さんにこう、聞いたらいいし、なんかコロナ前にね、私そのベビー服のフロアを赤ちゃん、もう本当によだれべーってなってる赤ちゃん抱っこして行ってた、息子抱っこしてた時があるんですけど、その時にさっとハンカチ、すっごい綺麗なハンカチを持った販売員さんが、ぼっちゃんお口元がってって拭いてくれたことがあって、まあ今さすがにその距離感ないかもしれないんですけど、すごいすごい接客だと思って結構びっくりしたんですよね。すごくないですか？
すごい。
そんなことまでしてくれるの伊勢丹と思って衝撃を受けました、なんか伊勢丹で歩き回ってる時にその後のルートとかって結構ルーティンありますか？
いやー結構だから私仕事帰りとかにサクッと寄るので、回数としては行くんですけど、実はそんなに伊勢丹に長居はしてないかな。
もうスーッと見てスーッと帰るんだ、結構仕事帰りってさ、だって7時くらいで、あれ閉店何時だっけ、8時9時
8時とかですね。
ですよね。じゃあ結構もうほんとさささっと見て、
そうそう、
へえすごい仕事帰り。
伊勢丹で食べる夕食といえば私はマリアジェラテリアになってしまいます。
マリアジェラテリアってどこのフロアですか？
マリオジェラテリアだ。
マリオ、
地下1階にあるアイス屋さんです。
あ、ジェラート食べるんだ。
そうそう、あそこなぜか一般なのになんか謎の安さなんですよ。
知らなかった。ちょっと行ってみよう今度。
はい、いやなんか異常に安いんですよね。なんかトリプルとか頼むとなんかバカみたい なんかサイズできちゃって、この間後悔した。
あ、でも仕事帰りにトリプル行けるのいいな。何味が欲しいですか？トリプルは、
あ、でもピスタチオすごい好きで、多分ピスタチオ味とかもあった気がするな。
へえ、ちょっと調べていこう。
あそこだけ永遠に変わらない値段でジェラートを提供していて、そのままでいってほしいみたいな感じですね。
そうなんだ。ちょっとちゃんとメモっていこう。
なんか伊勢丹じゃないんですけど、それこそなんか私池袋で食べるものに困って、食べるものに困ったからなのかな、ちょっと東武百貨店のレストランフロア行ったら、結構ゆったりご飯食べれて、割と遅くまでやってて接客も良くて気に入ったことがあり、本当は百貨店のレストラン活用していきたいなという気持ちはあるんですけど、まあ新宿は割と飲食店バリエーションがね、レパートリーがいろいろあるから、あえて伊勢丹で行かないっていうのはあるかもしれないです。
なるほど。なんか私もなんか割とそのご飯に関しては高島屋の方のに抜けちゃうことが多いんだけど、
あ、なんかわかる。でもそれ高島屋は結構お茶とかに使うのいいとこ多いですよね。
ね、お茶の本当にお茶紅茶とかじゃなくて中国茶のお店とか ね、
あれ茶湯でしたっけ
かな、
なんか茶の国語の語って書いて、茶湯だか茶湯だかってお店がね高島屋にあって、あそこめちゃくちゃ使い勝手いいですよね。
そう、なんか結構そうなんですよ。こうやっぱり買い物とその徘徊っていうか、こういろいろ見て、ああ楽しいって思って伊勢丹行って、で割と高島屋に抜けて、高島屋はさ、なんかロフトもあるしさ、あ、ロフトだっけ、ハンズだっけ、ハンズだ、ごめんなさい、ハンズがあって、でカインズも入ってるじゃん。
カインズ入ってるんですか？
カインズのなんか結構ね、おしゃれ版みたいなのがキュッてなってるのが入ってて、でニトリも入ってるんですよ。
へ
ー、だから結構その生活に根ざした系が結構キュッてなってて、でまた高島屋のこの向かいのとこにさ、ニューマンがあるじゃないですか、なんかニューマンもなんかすごいパーッと見て、でまあルミネ行ってみたいに、こうなんか意外と新宿の商業施設にはしごするのが結構好きで、
そうですね、私もなんか伊勢丹単体ですごく好きっていうよりは、やっぱ新宿の全体的にそれぞれの百貨店がなんかそれぞれの役割を分担してて、なんか回ると満足度高い感じがすごい好きな気がします。
そう、なんか結構比較検討として、なんか伊勢丹で見たら素敵だなって思って、でもお値段とか加味してちょっと一回考えよう、一回冷静になろうってなって、こういろんなところ見てっていうのが結構 ルーティーンかもしれない私も、
うん、でもそうです、この間、うん、私結構最近大江戸線使うのもあって、
はい、
西口あんまり好きじゃないけど、まあ、西口通ることが多いんですよ最近、はい、そしたらなんかやっぱちょっと最近小田急も頑張ってるのか、なんか謎のフードコートとかなんか駅中にちょっとできてたりとかして、オズマガジンがプロデュースしたフードコートみたいな、なんか謎のフードコートって言ってて、
行ったことないかも。
なんかフードパーク自体がの名前は新宿デリッシュパークっていうのが、
はいはい、
小田急エースの北館にできて、
うん、
そこにあのオズとハルコの旅するベーカリーっていうなんか、オズマガジンとどっかのパン屋がコラボしたおしゃれパン屋とかができ
て、期間限定じゃなくて普通にずっと常設店としてあるってこと？
期間限定じゃなくて、そうそう、
ちょっと行ってみよう。いや楽しいな、なんか結構知らないことがいっぱいある、うん、なんかさ、あの新宿のアニメートってさ、小田急の上に突如あるじゃん。
あ、今そうなんですか？
あれ今違うのかな、確認。私ね、初めてその新宿のアニメートに、うん、あのこのポッドキャストにも出てくださったサクさんにね、うん、あのオタクジムの経営者のサクさんに、うん、あの連れてっていただいたことがあるんですけど、
う
ん、小田急ハルクの結構上の方にアニメートがドンってあって、なんか百貨店のイメージと全然違くて、あ、こんなところにアニメートがって思ってすごい衝撃を受けた気がする。
あ、なんかね、私が知ってる元々のアニメートは、
はい、
ピカデリーの前にあったんですよ。
あ、移転したってこと？
うん、ピカデリー前のアニメートもなくなってた気がして、でアニメート新宿ハルクは2月までやっていて、3月にさらに丸い面に移転するらしいですよ。
そうなんだ、なんか結構いろんなところに点々と移転してるんです ね、アニメートも。面白い、
すごいですね。なんか私それこそ昔地方出身のなんかアイドルグループの方にインタビューした時に、
はい、
あの初めてのアニメートはイトーヨーカドーのなんか下着売り場のもうフロアにあったみたいなことを聞いたことがあって、
はい、
なんか田舎のアニメートはもう伊藤洋華堂の下着売り場に埋もれていたみたいな話を聞いた記憶がすごい鮮明で、 今やね、もう新宿のデパートの上、花形ショップになってるのがすごいです。
なんか私池袋の民だからさ、結構池袋のアニメートのもう城みたいなアニメートがさ、うん、そびえ立ってるイメージしかないから、うん、あ、なんかこうやってフロアでこう、あ、百貨店にと思って結構びっくりした記憶がある。そうなんだ。いや、なんかすごい伊勢丹の話からずれちゃったけど、でも面白い、なんか人の新宿のルート、うん、
なんかまあ新宿もそこそこなんかオタクの街でもあるというか ね、
う
ん、
はい、そうです
ね、アニメートもね、それこそそのあるし、映画館とかもまあ結構あるし、新海誠作品でもよく取り上げられてるし
なんかね、新宿も結構歌舞伎町のイメージが強かったりする人も多かったりするのかななんて思うんですけど、なんかまた三丁目の方と、うん、また歌舞伎町の方とその奥の御苑とかの方と、うん、全然ねエリアごとに新宿も違うもんね、
うん、
はい、ちょっともう本当にすいません、こういう風になんか新宿トークをのんびりしてるんですけど、今回雑談会でした、うん、伊勢丹を拠点にね、新宿をテーマに話してみました、
ね、楽しかったです。私今新宿離れたところに住んでるんですけど、はい、また必ずや新宿に徒歩で行けるところに住んでみたいなと今日はちょっと思いました。
やっぱそれくらい新宿って住むの楽しかった街ですか？なんか住むイメージがあんまりない街なんですよ、新宿。
いや、あ、なんかまあ東新宿なんで、
はい、
ズバリ新宿ではないんですけど、まあ、はい、新宿区全体は結構住宅もあるし、
うんうん、
あのまあすぐ歩いていろんな商業施設行けて、なんかこう人々を見れるのは楽しいですね。
なるほどね、結構そういう風な感じで新宿の有識者のひらりささんでした、うん、
新宿有識者を、ね、名乗れるほどにもうちょっと新宿について学びたいですね。
私本当に池袋は全部詳しいんだけど、池袋でもなんか物足りなくなった時にも新宿 その伊勢丹に行くのがすごい好きで、うん、池袋から副都心線でね、シュッて新宿三丁目まで行くのがよく昔からのルーティンでした。いや、本当にありがとうございました。今回雑談会なんですけど、ひらりささんゲスト会でした。
働く女と〇〇と聞いていただきありがとうございます。ぜひ番組のフォローとレビューの投稿よろしくお願いします。次回もお楽しみに。